説教神から出た新井牧師です。
大丈夫です。インディアン嘘つかないというフレーズを急に思い出しました。気になって調べてみたんです。でこの言葉がこう知られるようになったのは、ローンレンジャーというアメリカのテレビドラマのセリフとして、広まったということでした。主人公のローンレンジャーという人が悪人を懲らしめるというストーリーだったそうで、その相棒にネイティブアメリカン、まあ、インディアンの青年がいて、この青年が毎回このセリフを言っていたということで有名になったんだそうです。で日本ではタバコのヤニ取りパイプというもののテレビ CM でこれが使われた。それで、私たちのよく知るようになったといいますか、まあ、その世代の人には知られるようになったというべきでしょうか。でさらに調べてみると、これはそのドラマのセリフである以前にもともとネイティブアメリカンの間で語られていた格言のような、そういう言葉だったということが分かりました。でこれは単に自分たちは嘘をつかないというそういうことを言うのではなくて、実は強烈な皮肉が込められている、そういう言葉だったんです。というのは本当はこういうものだったと。インディアンが約束を破ったことは一度もなかったし、白人が約束を守ったことも一度もなかった。インディアンが約束を破ったことは一度もなかったし、白人が約束を守ったことも一度もなかったという、そういう言葉だったんだそうです。白人が農地の開墾、水源の確保のためにネイティブアメリカン、インディアンを追い出していく、から約束をして土地を取り上げ、彼らを追い払い、ついには悪者に仕立て上げて迫害し、合法的に彼らをやがて絶滅させるかのような、そういう追い込み方をしたという悲しい歴史が背景にある言葉でありました。で似たような話がハワイにもあるということを知りました。で私と時を同じくしてメイがウクレレを始めまして、最初にマスターしたのがカナカバイバイという曲で、それを聴かせてくれました。とても美しいメロディーのハワイアンミュージックなんですが、その歌詞が福音書に出てくる金持ちの青年のお話だったんです。で皆さんご存知かと思いますが、一人の青年がイエス様に永遠の命を得るためには何をすればいいですかと尋ねます。するとイエス様はこう答えます。持っているものをすべて売り払って貧しい人々に施しなさい、こうおっしゃいました。それを聞いた青年は打ちひしがれて去っていきます。金持ちだったからです、まあ、聖書はこう記しています。この物語は金持ちが神の国に入るのはラクダが針の穴を通るよりも難しいという教訓を残しました。白人がハワイ諸島に来て宣教した時、彼らはこの話を逆手にとって原住民のポリネシアンたちに土地をただ同然で手放させたんだそうです。すなわち持っているものを分かち合いなさい、これが教えですというふうに、もしそれをしないならばあなたは裁きに遭うよ、地獄に送られるよと、そんな脅しまでしたそうです。まあ、聖書的に言うならば、これは決して嘘をついているわけではないでしょう。白人は嘘をついたとは言えない。でも実際にしたことはポリネシアンを騙している、土地をただ同然で騙し取るような、そういう行為だった。とんでもない詐欺行為です。自分たちに大きな利益をもたらすために原住民から土地を奪い取った、そういうことでした。そんな悲しい歴史をなぜか 美しいメロディーに乗せて信仰的な歌にいつの間にか変えられていく、まあ、これが田中バイバイという曲でありました。私たちの周りにはそういうこういうたくさんの嘘というかまやかしがあります。ごまかし、紛らわしい、勘違いをする、そういうものを誘発するもの、本当にたくさんの真実ではないものが溢れています。この世的な意味での嘘や偽証、まあ、そういう類は信仰的には無関係なものと思われる、扱われる、そういうことがあるかもしれませんが、モーセの実戒で偽証してはならないと定められているように、嘘や偽の証言、あるいは偽物そのものを、これは聖書的にも排除されるべきものとして私たちは認識いたします。なぜならばそれは神様の皆を汚し、私たちの兄弟姉妹の心を傷つけ悲しませるものであるからです。信仰は常に私たちの心の清い部分に問いかけてきます。あなたは神様に従っていますね、あなたは神様に生かされていることに感謝していますね、あなたは神様に示された隣人愛に生きていますね、このように私たちに問いかけてきます。私たちはそうですと答えたいのです。もしかしたらそうでありたいですと答えているかもしれません。なぜなら私たちは自分が罪を抱える不完全な被造物であるという自覚を持っているはずだからです。不完全な被造物でありますから、断言することは避けようとするでしょう。それが私たちの真実です。言い方を変えるなら弱さであるかもしれません。その弱いところにサタンはつけ込んでまいります。私たちにとって都合がいい、あるいは私たち自身が信じたいと思うもの、そういうものを私たちの目の前に提示してきて、差し出してきて、私たちを惑わそうといたします。そしてサタンはそうした私たちの弱さにつけ込んで、私たちを神様の真理から引き離そうとしていきます。終末が近くなると偽預言者が現れて人々を惑わすと聖書は記しています。そのような者たちは神様について語りますし、救い主キリストについて語ります。ですから偽キリストとも呼ばれています。偽キリストとはいえ、神様について、そしてキリストについて最もらしく語るのですから、これに心を動かされたり惑わされたりするものは当然出てくるわけです。例えばキリストの弟子たちが活躍をしていた時代、その直後あたり、終末が近いと危機感が煽られていたような、そのような時なら、イエスは実は死んではいなかったとか、イエスは復活したのではなく遺体が密かに隠されただけなのだというようなことが多く語られていたと、そのように思われます。死人がよみがえるなどという信じがたいことが信仰の妨げやつまずきになっているのだとしたら、そこを納得できるように変えてしまえば、あるいはそういうふうに解釈をしてしまえばいいという、これが人間の浅はかな知恵の産物だということになります。しかしそれではあのナザレのイエスという人物が救い主キリストであったという告白には当然導かれていきません。ナザレのイエスが全く罪がなかったのに、人間の罪のために十字架に挙げられ、そこで死んでくださったからこそ、私たちの罪は贖われて永遠の命に至る門を開かれたんだ、そう告白しないのなら、私たちは真理から離されてしまうんです。私たちにとってあのナザレのイエスこそが救い主キリストなのであって、それなく、そこなくして福 音というのはありえない。つまり私たちは救われていると告白できないのです。この真理を私たちにもたらすのが聖霊の働きです。聖霊が宿り語らせることで私たちにも福音が届けられてまいります。ですから聖霊はイエスについて語ると書いてあるんです。逆に偽キリスト、偽預言者を見分けるのはイエスについて語っているか否かで判断されるとヨハネは言います。人としてこの世に下され、人として生き、人として死に、そして復活された。このナザレのイエスが救い主キリストであったと証しする者は真理を語っているけれども、ナザレのイエスをキリストだとして、そのようにして語らない者は偽物なのだということ。そこに聖霊とそうでない者との判断をする基準があるとヨハネが語るんです。そもそも神様のなさることを、その技を私たち人間が理解可能な範疇に収めようとすることが私たち人間の浅はかな試みだと言わなければならないでしょう。神様は私たちの創造主、作り主であるのですから、被造物が創造主を超えてあるということはありえないわけです。だからといってこれは神様がおっしゃったことです、これは神様がなされたことですという誰かが言うことを全て素直に受け止められるものではないでしょう。神様の名を語る不届き者がそのような、例えば偽預言者、偽キリストと言われるようなものも少なからずいるからです。そこでその真偽を見分けるために、それがナザレのイエスとキリストをきちんとつなげているかどうか、そこに耳と心を傾けてまいります。神様から出たイエス・キリストについて語るなら、それは神様から出たものである、すなわち聖霊に満たされて語られている言葉である。逆にこの世に迎合したような言葉は、いくら耳障りがよく私たちの理解を助けるようなものであったとしても、それは神様から出ていないということなのだ。ヨハネはそう語ります。私たちが福音について真贋を見分けるなら、イエスがキリストであったと告白しているか否か、そこに注視すればよいのだと、そのように語っています。残念ながら人間は嘘をつきます。私たちが完全ではないことの証拠でしょう。でもそういうことも含めて神様は私たちをご存知でいらっしゃいます。ですから私たちはその神様にこそ信頼を置かなければならないということに気づきます。そうすれば私たちに語りかけられている神様の声が誠に神様の声であるのか、それともこの世の声なのか、容易に私たちには気づけることでありましょう。イエスをキリストだと告白していることと、それが結びついているか否かを見るだけでいいからです。そのような神様の愛に包まれ、この新しい週もキリストと共に歩んでいきたいと思います。祈ります。主なる神様、このひとときを感謝いたします。さまざまな困難を乗り越えてこのところに集い、共に礼拝を捧げられていること、本当に感謝です。どうか一人一人の健康をあなたが守り導き、これから始まる一周の歩みもあなたと共にありますように、どうぞ私たちの歩みに伴ってください。この時それぞれの場で共にこの祈りを合わせている兄弟姉妹たちがいることも覚えます。どうぞそのようなお一人お一人の上にもあなたの恵みと祝福を増し加えてください。一言の祈り、尊き主イエスキリストの皆を通してお御前にお捧げいたします。アーメン。